南ズム朗読の館。
はい、毎月第一週目は朗読の館をお送りしてます。気になる CD の歌詞をご紹介しちゃおうというコーナーです。で、11月の朗読の館はですね、なんか最初に喋った本日は万霊説だということで、万霊説ね、死者を祈りを捧げ、死者のためにね、祈りを捧げる日だということなんですが、イーグルスっていうバンドがあったんですけど、まあ今もあるんですけど、ホテルカリフォルニアっていうのを聞くと、私、それ一番有名な曲なんですけどね、私、いつもなんか死者のホテルみたいなイメージをあの曲から受けるんですよ。シャイニングっていう映画を見たことがある人はなんとなくそのイメージにも通じると思ってもらえると思うんですけど、なんか、写真の中に閉じ込められちゃった人たちが、こう夜な夜な出てきてはそのホテルでうごめいてるみたいな、そんなような、多分全然歌詞違うと思うんですけれども、そんなような、印象をあの音楽から受けるので、ちょっと今日、今月はね、イーグルスを取り上げてみようなんて思いましてですね、ちょっとこう CD をパッと撮ってみたのが、呪われた夜っていうアルバムだったんですよ。現代は One of These Nights っていう風に書いてあるんですけれども、呪われた夜ってまたネーミングがいいと思いません？もうね。イーグルスはウエストコーストのロックシーン、1972年に登場したバンドですけれどもね。何が、有名っていうか人々を魅了したかっていうと、ボーカルハーモニーです。とっても、なんていうかな、清涼感があるというか、それでいてすごいこう切ない感じも出すハーモニーね。しかも男だけのハーモニーなので、それが、もう爆発的な人気につながったんですが、もともとはね、なんかリンダ・ロンシュタットっていうピンのあの女の人の歌手のね、バックバンドだったっていうから、世の中わからないものだなと思っているわけですけど、バックバンドがかっこいいとやっぱりライブすごい良くなるもんねっていうのは なかなか私も感じているところなんですけれども、かっこいいバックバンドに囲まれて歌いたいなと常に思っている南谷ですが、このイーグルスは、リンダ・ロンシュタットのバックバンドとして、最初結成されたっていうからびっくりしますね。1994年には最近、まあ、1970年代、80年代と多分駆け抜けたと思うんですけれども、1994年に再結成されてからは、2007年に来日もしているという、やっぱ日本にも根強いね、団塊の世代の人たちがね、多分すごいファンが多いと思うんですけれども、再来日を期待している人もいるんじゃ、多いんじゃないでしょうかと思いますので、呪われた夜を、ではちょっと、朗読してみようかと思います。はい。呪われた夜。そう遠くないうちに、懐かしき呪われた一夜に、見つけたんだよ、プリティママ。お前の心に灯された明かりを。満月に照らされ、体が熱くなり、忌々しい風がささやきやうなりを繰り返す。お前は悪魔に取りつかれ、欲望の虜だが、俺にもわずかな意地があるのさ。ああ、闇と光の狭間で誰かが呼んでいる。ああ、お前の背後に迫り来るもの、俺はきっと見つけ出すさ、この呪われた一夜に。あの頃の夢、今では忘れられた寂しい夢の一つを二人で思い出そう。はっきりとしたあの夢を悪魔が生み出した。あの子を探しているんだ。純白の天使を探しているんだ。そんな両面を持った女を求めているんだ。ぬくもりは感じられても目には見えない女を。悪徳と正義の狭間で孤独がお前を盲目にする。お前の背後に迫り来るもの、俺はきっと見つけ出すさ、この呪われた一夜に。そう遠くないうちに、闇と光の狭間でお前の背後に迫り来るもの、俺はきっと見つけ出すさ、お前を。呪われた一夜に、この呪われた夜にお前のぬくもりを感じるよ、この呪われた夜に。お前の背後に迫り来るもの、俺はきっと見つけ出すさ、そう遠くないうちに。 闇が訪れ、暗く冷たく寂しい夜が訪れる。そう遠くないうちに、呪われた一夜に、俺はきっと見つけ出す。お前の背後に迫り来るものを、この呪われた一夜に。大役は加納和美。では聞いてください。イーグルス、呪われた夜。
アロンズイシネマ、
はい、11月のアロンジシネマですね。3本紹介しようかなと思います。まずは、まあ、遠い方から、遠く、公開する方からちょっと喋ってみますとですね、12月7日、まだまだ先ですけれども、全国公開する利休に尋ねよという映画を見てきたんですね。南谷、これ原作があります、山本健一、利休に尋ねよ、現代そのまんま使っている映画なんですけれども、利休とね、秀吉の確執というのはもう古くから多くの作家がね取り上げていますよね。野上愛子さんとかね、それで秀吉と利休という作品、まあ、そして映画にもね、かつては三國連太郎さんが利休やったりして、映画になってますが、なんとこの12月7日全国公開の利休は誰だ、エビゾーだっていう、これすごい売りなんですね。千の力を一回エビゾーが、そして團十郎さんもお父さんと、一緒にこう共演してるっていうのもちょっと話題になったりしてるんですけれども、で秀吉はですね、大森南朋さんがやってるんですね。そこら辺の役者の戦いを見るのもよしなんですが、なんたってね、映像が綺麗だこと、綺麗だこと、さすがに美にねこだわった人のストーリーだからこそ、映像がとにかく美しいんですよ。私個人的にはエビゾーがね、ほらこうなんていうの、いろいろ報道されちゃってるじゃないですか、やんちゃな性格だっていうことを。で、私たち一般人は全員知ってるわけじゃないですか、やんちゃな、そういうやんちゃなのにすっごい静かな演技してるんですよ。で、それがもう無理してるでしょって思っちゃって、すごく面白いんですけど、その海老蔵のこう奥歯を噛みしめたような、そういう演技を見るのもすごく楽しみだし、映像が一枚一枚がとても綺麗だという、そこも見どころじゃないかなというのが、この利休に尋ねよ、12月7日全国公開の映画でございますね。東映系でモントリオール世界映画祭最優秀芸術貢献賞受賞第37回と書いてあったりするので、なかなかこうこの冬の話題作になるんじゃないかなと思ってます。そしてもう一つ、次に遠いの、11月16日ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次ロードショーなのはですね、アメリカ映画ですよ。これミッドナイトガイズ、はい、ミッドナイトガイズっていうくらいですから、ギャング映画ですよ。ね、縄体を表すでね、そのなんでこれを選んだかというとですね、このギャング3人のギャングがどう死ぬべきか、それが問題だというキャッチフレーズになってるんですけれども、この3人のギャングの話で、その3人がですね、なんとアルパチーノ、クリストファー・ウォーケン、アラン・アーキンという、もうみんなアカデミー賞を取ったことある、男優さんが、3人3大名優が真夜中のギャングストーリーを繰り広げてるというので、すごいこれも秋の話題作になるんじゃないかなと思います。これはやっぱり、見てみないとね、すまないので、ミッドナイトガイズはヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次ロードショー、三大名優が、共演してるのがとにかくの話題でございます。あとね、主題歌をですよ、ジョン・ボンジョビ、いつも間違いね、ジョン・ボンジョビの、ボンジョビがね、歌ってるという、その主題歌を聞きに行くのもいいんじゃないかななんて思ってます。ミッドナイトガイズもすごく楽しみな、この秋の話題作。そして、もう一つはですね、私、割と、地味 ったけど、イギリス映画が好きなんですね。イギリスには本当に名優さんが多いなと思いますけれども、あとイギリスとかアイルランドね、覚えている方はおられると思いますけれども、1999年に光の街っていうね、すっごい名作を作った、イギリスの日常ね、イギリスの家庭の日常を描いて、光の街という、映画を撮った監督マイケル・ウィンターボトムが、そのスタッフキャストを全部、ほとんど変えずに5年の歳月をかけて撮った、感動作がまた来るんですよ。11月9日から、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか、近いですね、中央区にあります。中央かな、千代田区かな、有楽町は。ヒューマントラストシネマ有楽町ほか、全国順次公開、11月9日から、愛しきエブリデイという、これ現代はエブリデイなんですけどね、エブリデイという歌もあったな、なんかちょっと思い出しますけど、愛しきエブリデイという、これは父親不在のある家族のもう日常を通して、なんていうかな、愛とか時間の尊さを描いているという、とても心に染みる映画なので、これもぜひとも皆さんにご紹介したいと思って今喋っております。ウィンターボトム監督、5年もね、歳月をかけて映画を作るっていうだけあって、とても人の心の、表し方が細かいです。それでイギリス映画なので落ち着いていてね、そしてなんかこう最後ジーンとくるような、そんなような映画に仕上がってますので、あと、これもね、映画音楽にマイケル・ナイマンというイギリス人の、これも大作曲家ですよ、が曲を書いてるんです。音楽マイケル・ナイマンとも書いてありますので、マイケル・ナイマンといえばですね、一度私が、よく、芝居でお世話になっている坂手洋二さんという日本の劇作家がいるんですけれども、その人が蜷川幸雄演出の舞台でやっぱり作品を書いた時にですね、マイケル・ナイマンが音楽したって言って非常に騒いでいましたから、僕はマイケル・ナイマンと打ち合わせをしたって言ってすっごい自慢してましたから、マイケル・ナイマンの音楽を聴きに行くのもいいなというのが、この、愛しきエブリデイです。11月9日からヒューマントラストシネマ有楽町ほかで公開しています。3本紹介できた。 Radio